あ、2023年初映画をこの映画で飾ったという方も多いのではないでしょうか。2018年嘘800、2020年嘘800、京町ロワイヤル、大人気シリーズの第3作目となります嘘800、何は夢の陣が1月6日から全国公開されています。もちろん今回も空振り続き、目利き小美術賞小池典夫、中井貴一さん、くすぶり続ける腕の立つ陶芸家野田佐助を佐々木蔵之介さんが演じています。この骨董コンビの掛け合いはですね、私個人的にはですよ、いい意味で絶妙なズレがあって、何とも言えない不協和音がまあ癖になるという感じがするんですが、なにわ大阪を舞台に3度目の正直でついに一攫千金を手に入れるのか。さあ今夜は中井貴一さんとともに主演を務められました佐々木蔵之介さんにお話を伺いします。改めまして佐々木蔵之介さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この人気嘘800シリーズが、まあ、2年ごとにお正月に公開されて、さあ今年のお正月見に行くぞと楽しみにされている方も多いと思うんですが、今回の第3作目、蔵之介さんからのここ見どころやでみたいなところってありますでしょうか。
変わらず、大してスケールアップもしてない感じですかね。
はい。
こんなん言うたらあかんのか。
いいと思いますよ。
いや、でも、その程度がいいのかな、この二人にとってはという。ただ、まあ、ちょっと、大阪城が出てくるから、
はい、
うん、若干スケールアップしたような気になってますけども。
あ、確かに、こんなに大阪城って、いろんな顔してるんだなっていうのも発見がありますよね。
ありますね。外からも引いてからも見るし、中に入っても見たりもしてね。はいはい、なんか、はい、それは僕も発見でした。
これあの、そんなにいつもと変わらない2人やって、まあ、おっしゃられるのが、常に、まあ、関西が舞台に描かれているというところも大きいと思いますし、はい、取り巻く関西らしいキャラクターの生き生きとした姿というのも、やはり変わらず描かれているというのも大きいですかね。
だからそうですね、この成長しないというのがいいのかもしれないですね。この1回目2回目3回目、その彼ら2人は会うんですけど、その間会ってるかどうかも分からないです。でも会うたびに、なんかいっぺん盛り上がって、すごいこと やり遂げたかな、でも結局はあかんかったやんけが3回続いてますからね。やっぱりずっとくすぶり続けてるんですよね。その一瞬盛り上がったところを映画として切り取ってるんですよね。
あ、これあの映画を見た時に、はい、こう映画の中に俳優さんが生き生きと一部として生きてるなと思うような映画もありますが、今回の作品を見た時に、もうまさに会話劇、その生き生きと生きている人間たちの周りを映画が羽衣のようにこうふんわり包み込んでいるような作品だなと思って、スクリーンというか映像を見ているのにもったいないんですけど、一瞬目を閉じてしまう数秒間、会話を聞きたいと思ってしまうような時もあったんですけど、
いや、ありがたいお言葉ですね。
はあ、これ、あのお二人の掛け合い、主演の二人の掛け合いももちろんそうなんですけど、全ての会話が生き生きとしているっていうのが、ちょっとなかなか他にない作品だなと個人的には思います。
そうですね、やっぱり熟練した達者なおっさんたちが結構出てるじゃないですか。
おじさまたちが、
はい、はい、もうかその先輩方がご自由にお芝居されてるので、それがやっぱりそれが生き生きしてるのかなと思いますね。
今ご自由にという気になるワードが出たんですけれども、それはあれですか、それでは撮影しましょう、用意スタートと言ってから、はい、生まれる物語が若干、はいはい、予想だにしない展開というか、蔵之介さん的にはそうきたかというような場面も撮影時は多いのでしょうか。
シナリオを読んできてスタートかかった時に、このセリフそうなるかその尺でやるかとかは、はい、僕の中ではなく、そこに現場に人全員がそう思うんですよ。 そんな芝居したな、でももう止まらんし、それで やっていこうやんけつって、
やっていこうやんけ、
やっていこうやんけ、みんながやり続けるぞカットかかるまでって言って
受け取るぞみたいな、
で監督もそう来たんやったらもうやっとけやみたいになって、で続いていくんですね。だからでもやっぱりおもろいんですよね、その自由さとかその、はい、そのベクトルが、
はい、
だからものすごい緊張感がありますよ、
はい、
で決してそのアドリブじゃないんですよ、それをそう呼んで、そう表現しただけなんで、でも周りはアドリブかのようにそれをこう続けていかなきゃいけないので、はい、それは多分臨場感があると思いますね。
あ、ちょっと今話を聞いてるとキッチンスタジオを覗いてるような、どんなお料理が出来上がるんだろう、ここで炎が上がるのみたいなお話を聞いてるような気がしますね。
普通火消せって言うんですけど、消さんとそのままちょっと燃え上がらせとけみたいなね。
カリッとさせてしっとりさせたらええやないかみたいな。でもそれは私自身も関西人なので、はい、例えば電車に乗っている時とかに、はい、なんて面白い会話をしている人がいるんだ
関西は特に多いんじゃないですか
多いですね、
はい、
なんてこう面白いこう動き方をする人がいるんだというのにドキドキワクワクしてしまって、でそれを誰かに伝えるために必死で見逃さずにいようと思うようなそのなんか熱さに似てるかもしれないですね。
似てる、似てる、ありますね
あるかもしれないですね。
そうですね、いやいやいや、
でもそうしてあの仲間がですね、どのような炎が上がろうとも消さずに燃やしていくという、はい、その現場風景っていうのは2作3作と続いてきて、いかがですか、やはりその居心地が良くなっていくとか、よりこう何でしょうかね、思いが変わっていくとかっていうことはありますか。
例えばその私と岸さんとのタッグなんですけど、これは岸さんもおっしゃってくださったように、なんか3回目になって遠慮がなくなったっていう今までもう遠慮があったかな、なかったかな、わからないんですけど、遠慮がなくなったっていうのはすごく ありがたい言葉で、役としても、お互いね、サスケもそのノリオも遠慮がないようにやり合ってるから、
はい、
で僕たちもその彼らの役と同じように、私と岸さんもその2年2回3回1回のその時しか会わないので、まあ、間に食事とかにもありますけどべったりではないので、やっぱり緊張感を持って現場には行くので、特にコメディの場合はものすごくシビアに間合いとかテンポを考えてやるので、ワンシーンワンシーンちょっと勝負というか、
はい
はい、かなり気合い入ってお互い取ってるので、それは面白いですね。だからその緊張感があるからこそ笑えるんだろうなと思ってます。
緊張感というキーワードでまたお話を続けるとですね、陶芸家を演じていらっしゃいますよね、でその、土と向き合う時間、制作風景、制作まで行っていない時からそのものを作る人としての佇まいにすごく引き込まれたんですけれども、作品を作るにあたって、その実際に陶芸の修行というか、蔵元の方にも行かれたと伺いましたが、その土と向き合う時間というのはいかがでしたか。
今回は特に翌作陶稽古に行きました。
あ、そうですか、
はい、準備期間が割と自分の中であったので何度も行ったし、鎌倉にその工房があるんですけど、ちょっとそれだったら2日続けた方がぐんと上がるんじゃないかって泊まり込みで行ったりとかして、合宿と称してよく行きましたね。で、まあそうするとその粘土とかでドロドロになったまま、じゃあ先生と終わったから酒飲みましょうかって酒飲んで、
はい、
でなんで陶芸家という職業を選ばれたのですかとか、今どうですか、そのご苦労とかそのまた喜びであるとかをお話をお聞きしたり、まあ、私がなぜこうやって演劇を始めたのかとかそういう話をして、なんかそういうところがですね、もちろん物理的に土と向き合った時間も長かったんですけど、そのお話したことが自分のその野田サスケという役を作る大きな力になりましたね。なんか2人で、なんか このセリフをどう言おうとか作品でどううねらそうではなくて、その先生と一緒に時間を過ごして、だからすごく野田佐助の、 あの役が1回2回3回目ですごく熟成されたような気がしています。
実際に映画を見ていた時にも、あの家に帰ってくる、まあ、工房に帰ってくると帰ってきたなという雰囲気に一気に変わる、その野田佐助という男が立ち戻る場所というか、本人の真髄のみになるみたいな、それがなんて言うんですかね、言葉を喋っていなくても空気感が変わるというのにすごく興味を抱いたので、ちょっとご質問させていただいたんですけど、
まあ彼はいろいろ喋ってるけど、作ってる時、火を見てる時、土を練ってる時、削ってる時こそ生きてるのかなっていう、彼の中で燃えてるのかな、先の火が燃えてるっていうのは、彼の中でこう静かな火がこうガーッと燃えてるのかなと思いますね。そこでこそ彼があの生きている、血が通ってる感じがしますね。
そうですね、私もあの炎を感じて目をそらしてはいけないという、すごい、あの私は土は触ってないんですけど、すごい集中力でただただ野田佐助を見つめるという、あの土と向き合うシーンがすごく好きだったので、はい、
ありがとうございます
こちらこそありがとうございますさあ、まあ会話劇という言葉を私使わせていただきましたけど、なんといっても第1作第2作そして今作もご覧になられたリスナーの方も、これから行くよという方も、こう中井貴一さんと蔵之介さんの絶妙な会話劇、今回ちょっと面白いなと思ったのが、今までは出身地が違う2人が絶妙なちょっとズレの会話劇をしているという感覚があったんですけど、今回個人的にはなんかいつの間にか夫婦が似てくるみたいに、この2人実は出身地一緒なんじゃないかしらって思うような、なんかそういう部分も感じた絶妙なズレ具合の会話劇を感じたんですが、中井貴一さんとのこの会話劇はいかがですか。
いや、あの今回最初貴一さんがバーできて、その後僕ができて、なかなか2人合わない
んです。そうなんですよ、
やっと会ったか、すれ違いすれ違いで会ったかな、大阪城で会うんですけれども、
はい、
だから2人のシーンになるのが僕もすごい楽しみでした。いつ2人で2人で会話できるのかなって、そこで面白い、まあ他でも面白いことやりますけど、そこでこそやっぱり僕ら2人が面白いことをやりたいなって思って、そういうふうに、まあ確かに 1,2,3 とちょっとずつね、なんか会話のニュアンスとかいろんなものは変わってきてると思うんですけど、そこをそういうふうに楽しんでいただけたのはすごく嬉しいですね。だから、いや貴一さんとやっぱ喜劇をやるのは本当に面白いです。
あ、
はい、本当に面白いです。
今3作目の話してるのに、もう4作目と5作目の期待で胸が膨らんでしまいましたけども、はい、これ会話劇コンビネーションで言うとですね、夫婦役の友近さんとのコンビネーションがもう大好きで、もうたまらなくて、友近さんとのその、シーンとかっていうのはいかがでしたか。
いやまあまあ芸達者な女優さんですもんね、はい、まあ、芸人さんであり女優さんなんで、あのこなんだろうな、まあ、実際安子にもその安子という設定なんですけど、はい、まあ、サスケはまあ尻に敷かれて頼ってるんですけど、僕も友近さんが入ってくるシーンは、はい、このペース友近さんにお任せして、お任せして僕はそこにこうちょっと突っ込んでこう入っていきますっていう風に作ってますから、
はい、
あ頼りになる妻であり女優さんですね、
なんか映像では、こういう風にカットが割られて、このここをアップにしてこういうシーンになったんだなっていう風に捉えてるんですけど、どこを切り取ってもたまらなく愛おしい絵になるんだろうなって手が映ってても足が映っていても後ろ姿であっても、夫婦のこう愛おしいこう思い合うっていうところが映っているんだなと思って、ジタバタするぐらいテンション上がるんですよ
ありがとうございます。実際2人ジタバタしてましたね、最後の方、ね、
そうですねそうです ね, ね、確かにね。
だからなんか今おっしゃっていただいたみたいに、その彼は腕がなくて、あ、腕はある、彼はその、力はあるんですけど、腕は立つんですけど、なかなかこうくすぶってる売れないって言うんですけど、でも彼がこう奮起して ガッと作品に集中できるのは、
うん、
あの広く人に認められているわけではなく、近いところに乗りよという、お前腕あんねんどと、嫁さんにあなたの作っているものは私好きなのよと、それで私お茶飲みたいのよっていう、こんな身近なところに2人がいる、その支えがあるからこそ彼は自分の思うものが作れるし、
はい、
自分を信じて、作品に向き合うことができるんだなっていうふうに思いますね。
その箇条書きでこの2人はとかって書いてるわけじゃないのに、うん、もうちょっと映るだけでそれが伝わるというのが、うん、やっぱりこう絶妙な空気感だなという、うん、他人の家にお邪魔してるような気分になるほど、
はい、
伝わってくるっていうのは、
そうですね、
はい、
そうそう、なんか信頼感がるんでしょうね、お互いに ね、 なんかね、
うん、すごくその温かいシーンがあったり、めちゃくちゃおもろいシーンがあったり、なんでやねんと思うシーンがあったりするのが、全部豊かなキャラクターなんですけど、みんなが生き生きしている、お腹いっぱいやのに永遠に食べ続けられるフルコースみたいな映画 でお腹いっぱいやのに終わった瞬間に寂しいって寂しいっておかわりしたくなるような、今回も作品になっていて、お正月に見る映画、今年の初めにね、
はい、
やっぱり見る映画としては絶品やなというのをすごく感じましたね。
ありがとうございます。なんかもうお年玉あげましょうかね。
もうもらうのなんて何十年ぶりですけどね。もうお言葉だけで十分ですけれども、振り返って、まあ、撮影の時のことでもいいんですけど、出来上がった作品を見て、その蔵之介さんの中でこう印象深いシーンとか撮影とかっていうのがもしもあれば、もうご覧になった方ももう一度ちょっとそれ見に行こうかしら思わはるんやないかと思うんですけど。
あー、なんかオール大阪ロケと言いながら、
ほう、
一つだけ
およ、
ね、ラジオ関西のお近い兵庫県がありましたね
あー、これパッと出てきてない方、悔しくて悔しくてしょうがないでしょうね
そうなんですよ、
うんうんうん、
僕はそこ好きです。
いいですね、すごくラジオらしい、まあ、コメントですよね全ては話さないけれども、
あそこ好きですよ、本当にワンシーン、ワンシーンというか僕とキースさんのシーンであり、実は何十年か前にそこで会ったっていうのあるので、
はい、
あそこはいいとこでしたね。あそこ僕も日帰りもったいなかったな、泊まりたかったなぐらい、あそこは、あの土地は、最近ね、いろんないいお店もできてるし、なんでこんな話してるなんか食材も多いし豊かですし、
はい、
あそこ移住される方も多いですし、すごい、何の話をしてるの、
うんうん、思ってもいないロケ地巡りが関西で進みそうですね、
そうですね、
はい、ありがとうございます。ぜひもう早速行ったよという方もね、今のシーンをもう一度味わいに見つけに映画館に足を運んでいただきたいと思います。最後になりますが、ラジオを聞いているリスナーの皆さんにメッセージをいただけますでしょうか。
はい、いいおっさんたちと、あと、いい姉さん、美しい怪しい姉さんもいっぱいいます、
はい、
なんか、みんなが楽しく一生懸命、もがきながら、ちょっと汗かきながら、ちょっと半べそかきながら頑張ってるのをぜひ劇場に応援にして、応援行って、応援して笑ってください、
はい、
劇場で待ちとります。
はい、皆さんぜひ映画館で素敵な大笑いを楽しんでいただきたいと思います。ということで今夜は佐々木蔵之介さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
さあ佐々木蔵之介さんのインタビュー、はい、ちょっと今回長めにねお話聞かせていただきましたけど、うんうん、本当に素敵なお方でした、
ね、声からも伝わります
ね、え、あの、うん、京都らしいね優しい喋り口で ね、これ
理想の話し方ですよ、
ね、作品の中にもねこの口調が出てくるんですけど、うん、もうちょっとまくし立てるところとかねもあるんですけれども、最後にねリスナーの皆さんにあの最後にメッセージお願いしますって言った後に、はい、ちょっとだけ不思議な間があったじゃないですか、うんうんうん、あの時蔵之介さんものすごい体のけぞって口パクでどうしよう考えてないっていう口パクを
可愛い
して、うん、ですねみたいな感じですごく可愛らしい、それを思ってあのもう一回ラジコ等で聞いていただくとちょうどそれくらい尺のパクパクという音が入っていると思いますので、映像はね頭の中で思い描いて楽しんでいただきたいと思います。まあ、あの今回の作品ねもちろんあの、うんうん、最初のウソ800で2本目のウソ800京都ロワイヤル、うん、ご覧になられている方はこう出演者のこうちょっとした違いであったり、
はいはい、
それからまあもちろん、うん、中井貴一さんと佐々木蔵之介さんの関係性のこうちょっと密になる感じ、うん、もしくは蔵之介さんが最初に言ったように何も変わらんのがええんやろうけどっていう、うん、その愛も変わらずというのも楽しめると思うんですけど、うん、ちょっとね3作目は毛色がね
ほうほう
若干違うんですよ、うん、なので見比べていただくっていうのも面白いと思うんですが、今作映画館で見た後、プレイバックしてまた作品を見ても前の2作を、
ねうん、
これあの毎回毎回一からストーリーが始まるので、もちろんあの、うんうん、もう知り合いやいう設定なんですけれども、はい、なのであのどの順番に見ても楽しい映画だと思いますので、うん、ぜひ楽しんでいただきたいですし、もう ほんまにね中井貴一さんとの掛け合いももちろんなんですけども、友近さんがたまらないんですよこれ あんまり今から行く人に言っちゃいけないかもしれないんですけどね、あの別にセクシーじゃないですけど、ね、足を絡めるシーンがもうたまらなく面白いんでもうぜひここが貴一ちゃんの好きな
シーン、まあ、なんか面白いし、
もう愛おしくて面白くてもうねこれたまらないという日本語しか浮かんでこなくてボキャブラリーがなくて大変申し訳ないのですけれどもぜひ皆さんあの本当に映画館に行って、
ね、
はい、全てのキャラクターを愛してしまうそんな作品になっていますので、うん、お楽しみいただきたいと思います。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。